Buongiorno a tutti, come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？皆さんご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験談や思い出話などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。それでは今日はこの音楽からお聴きいただこうかと思います。はい、それでは曲の紹介の前にですね、今週もですね、先週に引き続いて、ゲストをお招きいたしております、話題になりました封印歌謡大全の作者でいらっしゃいます、本当にイタリアの音楽カンツォーネ、もうカンツォーネからそれからヨーロッパの映画音楽大好きとおっしゃいますですね、石橋春美さんが今日のゲストです。石橋さんの方から今の曲の方のね、はい、ご紹介をお願いしたいと思います、
は
い。
1曲目、傷だらけのアイドル、ポール・ジョーンズが歌っておりますが、うん、これもイギリス映画ですね、
はい、
何でしょうかね、ちょっとこう近未来のお話で、うん、アイドルがですね、ちょっとこう、うん、なんていうんですかね、こういう歌っちゃいけないよみたいな感じで、うん、こう牢獄につながれる、つながれているですね、そういうそのパフォーマンスで始まるようなですね、アイドルがそういうパフォーマンスをしてるんですが、うん、現実にもだんだんそういう曲が規制されていってみたいな、そういう近未来のお話なんですよ。
さすがに封印歌謡大全
のまるでね、狙ったかのような曲ですけどもね。
もう石橋さんならではの話を伺わせていただこうと思って、はい、今日も楽しみにしてるんですけどね、はい、うん、次にかけていただきます曲はどうしましょうね、はい、
ナックでしょうか。
ナックですね、これでよろしいんですね、はいはい、ナックでね、
はい、
ジョニー・ドゥリトルのナック、よろしくお願いします。はい、ナックサントラの方でこれインストですね。
インストでした ね、
聞いていただきましたけれども、はいはい、
かっこいいですね。ジョン・バリーのこういうまた何ボンドシリーズとは違う感じのね、ちょっとこうあの人こうジャズ畑の人だったんですよね、もともとだから、こういうそのなんかいいですよね、ハモンドオルガンと、うん、こうね、エレキギターとのこの掛け合いみたいなのね、うん、かっこいい、
かっこいいですよね。
バックに女性のコーラスがね、うん、入ってるでしょ、うん、スキャットっぽいのが、
あれやっぱ時代物、
うん、なんかいいね、
かっこいいですよね。
かっこいい、
うん、私もそれまた違う意味でも他の作曲家でもそういう手法を取られてる時に、ね、うん、とってもかっこいいなと思って、うん、ジョン・バリーは本当素敵ですよね。
そうですね、うん、ちょっとね、はい、ここ最近はあの人のものちょっと影を潜めてますけどね、ヒット曲ないんですよね、ジョン・バリーやってないことはないけどね、
うん、なんかそのだから映画ととのそのなんていうのか、うん、マッチングっていうんですかね、うん、やっぱそういう映画そのものもなくなってきたんですか。
そうかもしれませんね、うんうん、ちょっと残念ですよね、まだね、ジョン・バリーはね。
そうですよね、うんうん、ということで、
はい、
封印歌謡大全でございますけど、私も拝見させていただいて大変面白かったんですけれども、はい、ね、この間ね、残念なことに加藤和彦さんが、
はい、
お亡くなりになってしまったわけだけど、ね、あの時ね、うん、大全の中でほらイムジン川が、
はい、
テーマになって、
そうですね、イムジン川もね、まあ、封印の代表曲みたいなもんなんですよね。僕があの本を書くきっかけになったのも、大体中学校の時の前書きでも書いてますけど、中学校の時にそのイムジン川を学校で歌わせてくれなかったっていうエピソードがあるんですよ。
そうだった
んです
か。
音楽の先生だったんですけど、僕担任が、
私仕事で歌いました
すごいねそれはね、先ほど自分伺いましたけどそれがきっかけだったんですよね。もともとこういうものってあるんだな、なんで歌ごときにね、
うん、
まあ、歌も力がありますけど、すごい、うん、なんで歌を歌っちゃいけないとかってのがあるのかな、
規制があるってことですよね。
でそれがそのね、ずっともちろんいきさつをいくとね、レコードは結局発売されなかったわけなんですけども、うん、今や加藤和彦さんが何年か前にそれを、またフォーククルセダーズを、うん、再結成して、この前ちょっと僕BS で亡くなったその、うん、追悼番組としてそのコンサートをやってたんですけども、うん、はい、3回歌うんですよね。
あ、そうなんですか。
イムジン川を、あちらの言葉と、うん、日本版と、はい、でまたその新しく作った作詞があるんですね、
はあ、
それと3回歌うんですよ。
へ
ー、でもう大拍手喝采、あれ名曲ですからね、やっぱりね、
綺麗な曲
ですよね、綺麗な曲ですよね、 で、ああもう こういう時代が来たのかなっていうか、まあ
そうですね、いろいろ
あったけども、
触れてはいけない部分っていうのがあったかもしれません
ね。だからまあそういう意味でちょっとなんか、なんかこの加藤さんが亡くなったっていうのもなんかすごいこうね、すごい複雑なね、なんか気持ちでずっと今おりますけどね。
そういうね、着目点を持たれたというか、そういう石橋さんの今日は選曲でね、いろいろとまた面白いものを聞かせていただこうと思いますが、はい、次の曲をご紹介いただけますでしょうか。
は
い、
次はですね、どうしようかな。じゃあ、先週に引き続きまして、ね、アラン・ドロンの主演の曲を聴いていただきたいと思います。アラン・ドロンといえばこれですね、冒険者たちのテーマです。
はい、映画冒険者たちからテーマ曲、そして、海底の埋葬ですね、聴いていただきましたけれども、
はい、いいですね、バンド冒険者たちも ね、なんだろう、
いや私もね結局ね、好きで、もう今日何回か重複、はい、この番組も重複 OK ですのでね、これもかけさせていただくことあったんですけれども、この曲がね、思い出に残ってらっしゃる方がねかなりいらっしゃるんですよ。このシーンこうでしたねみたいな感じだったんですけどね。でこの映画なんですけどね、冒頭というか初めのところ日本のなんか出てきません？
そうです、出てきますね。日本のプロデューサーみたいな人たちが、アラン・ドロンがそのセスナ飛行機のパイロットなんですけど、依頼するんですよ ね。航空写真を撮ってきてくれと、凱旋門を、空中撮影してます。それでアラン・ドロンはそれに挑戦をするんですけども、航空法違反で彼は剥奪されちゃうんですよ、免許をね。それで打ちひしがれちゃって、で、リノ・バンチェラもなんかレーサーのね、エンジンを開発している人だけども、それも挫折しちゃって、で女の人だったね、あれは誰でしたっけか忘れちゃった、
あの人ですね、レティシアをやった人、
その彼女も芸術家なんだけど失敗しちゃって、で3人が、その財宝をアリカがどっかで見つけて、地図を見つけて、その行くんですよね、海底に金塊を探しに、それをまたギャングが追っかけてきてみたいな、
すぐ最後ね、悲しい、ちょっと運命がありましたけど ね。
結局でもほら、アラン・ドロンはちょっと彼女のことを好きなんだけども、告白するのはね、リノ・バンチェラが告白されるんだよね、ブ男というか、ブ男の方があなたの方が好きなのよみたいな、あれがね、なんか面白いね、希望を与えるね、世の中の男の人もね、そんな2枚目ばっかしがモテんじゃねえぞみたいなのが、あれはいい、
なんかな、個人的ななんか
いい展開、ちょっと封印話はどういう持っていかないとまずいんです
けど、いやでもそのでも日本の後ろにポスターとか出てましたもんね。
出てた。
あれ何、それでか日本と関わりがあったんですって。
東宝映画がちょっと協力したようですね。
そんなことあったんですね。
そうですね、プロデューサーの名前もね、妙なまた名前の人だった、ちょっともう忘れちゃいましたけど、みんな妙な名前つけるんですよね、日本人の人たちの名前ネーミング、ティファニーで朝食を出てくる、大家さんいますよね、あの人も変な名前なんですよ、日本人じゃいないだろうみたいなね、雪吉とかね、弓吉とかっていう変な、なんとなく日本語のその耳から聞いてなんかやるんでしょうね。
なんかそういう感じみたいな。そう
です、高橋さんでも何でもない、なんか、弓押しとか雪押しとか、
なんかね、ちょっと語感が違う方が面白いみたいな、ね、私がね、純子って言って、嫌がるわけ、イタリアの人嫌がるっていうか、当たり前だねみたいな感じです。それで松本っていうと、いないじゃない、そういうのって。だからこれの方がね、呼びやすいっていうか、面白いって言って、じゃあ
東洋っぽく感じる
のかな、なんかそういう感じみたいですよ、
ねえ、
ということでね、
もう封印とは関係ない話、
いやでも結構封印かもしれないけど、いや次の曲も、はい、その何封印というか、
僕のね、もう一つのね、僕がずっとこう追い続けているテーマがあるんですけど、それはその先ほど言ったように、この、何だろう、外国映画の中に日本のシーンが出てくるのがすごい好きなんですね、昔からすごい好きなんだけど、それを追いかけているんですけど、封印から離れるかもしれませんけど、
でもちょっとアランドロン絡みでしょ。
そうです、
そうですよね。
で次もその日本絡みのアランドロンということで、フランス映画のね、レッドサンを聞いていただきたいと思います。
はい、レッドサンからテーマソングですね、メインテーマですね、聞いていただきましたけれども、 須田さんもディレクターの須田さんもちょっと若いけれどもご覧になったって言ってまし
たね。なんかこのテレビの洋画劇場のこの定番みたいなのいつもやってましたよね。
いつもやってましたね。
いつもやってた感じだから逆に言うとね最近もやってましたもん
ね。あ、そうですか。
やってました、やってました。面白いよね。なんか
でもまああの時代の侍を突然見たらそういうもんだったかなと思いながらね。
そうですね。ね、これはあの今ほらあの割とそのジャパンクールとかそのジャパニーズのこういうテイストを持ったね映画がどんどんあの作られた時もあったでしょ、うん、今も割とそうなんですけども、うん、それのまあ走りみたいなもんかな。ちょっと
でもその割には、うん、なんかその突然こう、うん、っていうような表現で日本がなかったような気がする。
うん、そうですね。
あのびっくりするような日本人の表現みたいな、
まあ、そうそう、だからあれはあのなんか侍のスタイルもきちんとしてましたよね。
そうですよね、うん、それで三船敏郎さんやっぱり綺麗だったじゃない、うん、そういうその構え方っていうか。
そうですね、なんかねあのハリウッド戦のああいう映画って言うと必ずなんか変な衣装着せられてね、
うん、
帯がないような着物着せられたり、うん、なんかね、うん、左前にしてみたりっていう。
なんかよくオペラなんかだと蝶々夫人の舞台装置がもうとんでもないことになってるっていう。
そう、ああいう、
そういう感じでしちゃいますよね。
だからレッドさんはそれはなかったかな。だからやっぱ日本のスタッフも結構行ったみたいですけども、あれは。
あ、そうなんですか。
はい、だからまあきちんとしたんだ。きちんとしてるから面白いかなっていうのはそうでもないですけどね。きちんとしてないのも見てみたいかな。
でもこう日本ブームになってね、世界中日本ブームだった話じゃないですか。それでいてそこどうなんでしょう。日本のそういう古典みたいなものとこうはっていうのは本当に理解されてるのかしら。違うんでしょうね。
どうでしょうね。
いやだって昔私なんだよですよ、うん、帰る時に、うん、それでは日本の侍によろしくって言われて何の話したか分かんなくなったことがありましたけれどもなんかまあそんなようなまだやっぱり全然こうごちゃごちゃの状態なのかなとか。
まあ、そうですね。あのとっかかりがその皆さんが興味を持っている若者たちがその漫画とかね、うん、やっぱそういう、うん、一番アニメですよね、うん、アニメが一番そのゲームとかあの辺から入ってきてるから、まあ、古典はでも後からでしょ多分、
うん、
最初から古典は難しいもん。
そりゃそうですよね。
とっかかりがいいところからこう、なんかこう面白さを発見するんじゃないですか、うん、僕はそう思いますけどね、
うん、なるほど ね。でも盾に慣れてるその三船さんだから良かったのかなっていう感じもしないとか、
うん
ね、これからまたどういうふうになっていくのか楽しみですけどね、うん、はい。さてさてまた封印の話などを聞かせていただきたいと思うんですけれども、はいはい、まずはじゃあまずはとにかく、うん、あのこれ音楽番組ですので、
はい
はい、石橋さん あのおすすめの曲もう一曲聞かせてください、
はい、では、ですね、渚の果てにこの愛をという曲を。はい、渚の果てにこの愛を歌クリストフでお送りいたしました。これはほら、なんでこれを先ほど そのジャパニーズカルチャーの続きみたいな感じなんですけども、クエンティン・タランティーノのキルビルパート2、
はい、
見ましたね、
パート2見ましたよ。
パート2も見ましたよね、うん、あれでこの曲かかってるんですよ実は。
あ、そうなの。
あれいろいろね、規制の曲がかかる映画でしたけども、うん、これは主人公 あのユマ・サーマンが、うん、荒野のシーンを、ね、荒野をねこうさまようシーンにこれが流れるんですよ。でサントラには入ってないんですね、市販されてるやつが。
で
これを使うところがね、そのクエンティン・タランティーノオタクだね。ってこのフランス映画のね、もともとはジョルジ・ロートネルという監督が作った、
うん、
ちょっとなんか不思議なテイストの映画なんですけども、70年代のなんかちょっとドラッグが入ってるようなね、そういうような映画なんですけど、この曲をね持ってくるところがね、いやーすごい。僕はあの日本では 僕か 2,3 人ぐらいしか知らない曲だと思ってたけど、これをタランティーノが知ってるっていうのがすごいね。
そうなんですか。
自分褒めてるみたいだけど。
いやいやいやいや私驚いたの、この主演の男の子がジェニファー・ジョーズの息子さんだったってのにちょっと驚いた。
でもこれはでも実はこれミムジー・ファーマーって、これ女の子ですよ、この、
いやここにこっちのね
共演のね、
共演のね
ロバート・ウォーカーね、ロバート・ウォーカーで当時そうですね、ちょっとあんまり売れなかったねロバート・ウォーカ ー、その息子さんなんだね、
なって書いてありますもんね。びっくりしましたね。
いろんなところで人はね 注目するんですよ。
いやー石橋さん参りました本当に。私本当にでもまあいろいろまだね、うん、石橋さんとお話も伺いたい。そのイムジン川なんかのことについて、
ね、あ先ほどのね、うん、そのまあ いろいろとねその なんで封印されたかってことでしょ。まずは
そう、それで続編のその蘇る封印歌謡、うん、歌謡って本がございますでしょ、
はいはいはい、
あれもまたそのきっかけもそれになって、そのイムジン川が絡んでるっていう話なんで、ね、
最初の封印歌謡大全っていうのはそのまあ音楽そのものにスポットを当てて、
はい、
なこういう曲でなんで封印されたかってことを書いたんですけども、これはその関わってその何だろう歌手とか作り手側の人たちにインタビューをしたんですね、
うん、
その封印されてる方々のね、はいはいはいはい、あのプロデューサーの方とか歌手の方とか、うんうん、まあ、勝見茂とか、うん、そういう方を登場してもらったんですけど、うん、まあ、イムジン川は先ほどからねそのあのなんでまた封印されたのかと当時、うんうん、あれはもう政治的なあれですよね。あの日本で作った日本語の歌詞が、うん、その原始があったんですね、うん、元々の歌詞に、ずいぶん離れてるんじゃないかっていうふうに、うん、まあ、あの朝鮮総連っていうんですか、うん、朝鮮総連の方から、うん、あのそういう、まあ、クレームがついたんですよ、
うん、
それで、まあ、当時そのプロデューサーなんかは、うん、まあ、いやそんなもんそんなことってよくあることですよね、
うんうんうん、
原始から離れる作詞なんてのは、うん、違約するってことは世の中にいっぱいあることだから、うん、全然こんなの平気だよって突っぱねちゃったんですね、
うんうん、
突っぱねて、発売まであと1週間みたいなところになったんですけども、うんうんうん、そこで大々的にあのフォーククルセダーズの連中と記者会見をキャピタル東急でやったわけですよね、あのビートルズも、ね、はい、来ましたね、はい、あの同じ場所でもう、帰ってきた酔っ払いがもう260万枚とか売れてた時のそれの余波でもうすごい報道陣が集まって、そしたらその時にあの耳打ちが入ったわけですよ。いやどうもその北朝鮮朝鮮総連から、
うん、
クレームがついたと、これは大変なことになってると、もうこれではダメ収まらないかもしれないと、でこれは謝ってくれと言われたらしいんですよ、
うん、
プロデューサーとかディレクターが、うん、最初は突っぱねたらしいですけども、でも仕方なく会社のためだって言って、謝りに行ったそうです。あの徹底的な間違いっていうのはその、作詞作曲者があちらにいないと思ったんですね、東芝側は、
はいはい、
そしたらやっぱりいたんですね。
いわゆる民謡系のもの
だと、民謡だと思ってたんだけども、実は最近の作品で、作詞作曲者がきちんといるものだったと、でこれを提示してなかったんですよね、レコードに作者不詳みたいな感じで、それも気に食わないと、でそれはまあ決定的な間違いであるとっていうことを認めて、まあ発売しません、1週間前ですよ、もう倉庫にあって、あともう搬送するだけになったみたい
ですね、
それでそれはなしになった、でそれがその何十年ね、経ちまして、まあ、あの映画のパッチギでも使われましたけれども、
そうですね、
でまあ、なんとなく日本的な解決方法ですよね、あの拉致被害者の方たちが帰ってきたっていうのもいいきっかけになったんですけども、あれを境ぐらいにしてあの歌が割とその解禁される方向になって
きました。あれ自体が封印されてたなんて知らない方も多いんじゃないかと思うぐらいです
よね。そうですね、
逆にあの映画なんかのこうテーマソングっていうか、
中で歌ってますからね、
歌ってますからね、
そうですね、でも今でもダメだところはダメらしいですよ。
あ、そうなんですか、
ただ、朝鮮学校っていうんですか、今、あんまり朝鮮ってあんまり言っちゃいけないらしいですけども、昔はねダメでしたね、これを言えるようになったきっかけもその拉致被害者の後の人たちあれが解放になった後に、あのマスコミでは OK になったんですね。
あ、そうなんですか。
これも誰がお触れを出したわけでもないですよね、いつの間にか OK になっちゃったんですよ。
そうですね、
僕今まで北朝鮮って言ったら怒られたんですよ、人民共和国でしたっけ、あれをきちんと入れてくださいって言われたのを言わなくてもいいようになったっていうのが、これがまた不思議な世界で、
ここ何年の間にですね、
もう何年というか、もうあの拉致被害者のたちが帰ってきたその次の日からもう次の日からもう普通に言うようになったんですよ。あれも不思議ですよ。僕はもうなんかちょっと今まで怒られてたのは何だったんだろうみたいな、誰に対してね、かな、まあ恐れてたんでしょうね、それが今なくなっちゃったですね、
なるほどね、
はい、
まあそういうね代表がいろいろと、書き綴られてるね、
はい、
ご本を、出してヒットを飛ばされたんですよね。
いやいやいや、これがね名ばっかしのヒットなのよ、本当冗談抜きで。
そんなこと言わなくたっていいじゃない。
再販はされたんですけど、まあ、今の、その出版不況の中ではいいらしいんですけど、でもね もっとなんかあんだけこう結構いろんなメディアで紹介された割にはこう部数にの結びつかなかったなって、なんかちょっといやらしいですけど。
いやいや、でも、まあ、でもご立派なもんだと思いますよ、石橋さん。
そうかな。読み捨てにならないでね、割とね、これあの割と今でもそのなんかあの取り上げてくれるところが多いのは嬉しいですね。なんかまだ3年も経っちゃったんですけど、
いやでも まだ、ね、そういう3年でもね、すごいなと思いますよね。うん、でもやっぱりそういうことも知っておきたいなと思うことも我々の方でも、うん、読者の方でもあるわけですよね。だからあのこうやってちゃんと本になってないとなかなかそのなんていうでしょう、情報として聞くときはあるんですけれども、ね、やはりねご本人して載せてらっしゃるということ で、ね、やっぱり大事なことだと思いますね。
結構ねあの自分の中ではね、ま、真面目にやったって結構エンターテインメント性 もう兼ね備えた本人もしたかったんですけども、やっぱりきちっとあれかな、あの歴史を書いたのが良かったかな、
うん、それは大事なことだと思います、うん、
あの本当はねあのサブカル本としてはあんまりとっつきにくいんですよ、あんまり昔、ね、その昔の歴史がこうだっただってな、だけどそこを書いたからきちんと評価されたか
な。でもそうおっしゃるけどナポレターナなんてやってると2000年以上の歴史だなんてやってるわけで、その間のそのなんていうんでしょう、お話なんかをね、はい、やっぱりあの知ってらっしゃるっていうかね、はい、聞き伝えでこう分かってる方がいらっしゃるわけですよ、書いといてくれないかなっていつも思うぐらいなんだから、やっぱりそれも大事なことだと思いますしね、
はい、
まあ本当にそんな石橋さんの次の曲は、
はい、じゃあここでちょっとねガラッと雰囲気をね、はい、変えまして、
はい、
フレッド・ボングストの海の上のテラス、はい、
はい、フレッド・ボングストで海の上のテラスですね、聞いていただきました。
名曲ですなこれは、
ね、あお好きですよね
うん、これはあれですか、ヒットしてるんですか。
知ってるって
あっちでもあっちで、うんうん、日本で知られてないですよね。
あんまり言わないです ね、 ですね。でもこの間もイタリア人の方があの冗談であの歌ってたのね、うんうん、そしたらこれ歌ってって言って冗談で歌ってました。冗談で歌ってねんだけど、やっぱりそのぐらいすぐ口ずさめる歌、
すごいね、なんかドラマチックでいい歌ですよねこれね。
アレンジがなんかボングストらしいっていう感じ。
これは録音ちょっと前聞いたやつと違うみたいですね。
うーん、ちょっと違う感じもしましたけど、でもあのまあでも本当彼のヒットじゃないですか、なんつったって。
スパゲッティでドロイドとか日本ではフレッド・ボングストっていうとね、なんかちょっと、
うん、だけどフレッド・ボングスト自体ではやっぱりドーチェとかのフリーダとか含めて、うん、あの全部これは
懐かしいですね、フリーダとかね。
そうフリーダです ね、
いいね、はい、
うん、いいもの聞かせていただきましたよ、
はい、はいはいはい、はい、
ということでまたあの次のお話になるんですけれども、はい、あの例の森進一騒動、森進一さんごめんなさい、森進一さんのあの、うん、いろんなあの
おふくろさん騒動ですよね、あれもね過ぎ去ってしまうと一体何だったのかなって思います。この前先日っていうか、何ヶ月前ですかね、あの夏にありました、はい、その川内公判さんを偲ぶ会があって、はいはい、僕も末席でその、まあ、呼ばれたんですね。
よくねお知り合いでいらっしゃいますもんね。
いや呼ばれてびっくりしちゃったんですけど、よく呼んだなと思って、なんかでそこでまあいろいろとそうエピソードがあって、うん、あのご長男の飯沼春樹さんっていう、うん、ご長男が出てきましたよね、うんうん、あの弁護士さん、
はい、
であの方とその忍ぶ会の後に会ってお話をしたんですよ、ええ、来ませんかっていうこと で、うん、で彼と話をしてて、まあいろいろとそのあの騒動は一体何だったんだろうなみたいな話をして、うん、で僕は僕でいや私があの曲をねおふくろさん騒動のあの例の、ま、問題のバージョンのレコードを聞かせなければね、
うんうん、
こんなことにはならなかったんだとっていうでちょっと僕は詫びたんですよ、
うんうん、
あれってあの実はやっぱり川内公判はあの曲をもともと知っていたんだという説の方が今は強いんですね、
うん
うん、もうずいぶん前に知ってるんですよ、
うんうんうん、
曲を、
ね、
あのバージョン要
するにバースがあるってこと
ですね。そうバースがあるバージョンは聞いていて、うん、で僕もね当時あのちょうど騒動になった頃にあれはあれでいいんだと、
うん、
いいじゃんっつって、
うんうん、
でも俺に黙ってるのが嫌だったっていうのは、うん、そもそも そっからなんですけど、それがいつの間にか変わっちゃって、
うん、
何もかもダメだというふうになっちゃったんですよ、
うん、
70年代にレコード、77年に1回レコード出てるみたいですけども、うん、あのライブ版で、はい、それはね、あのそのバージョンを聞いて、いや迫力があっていいんだって言うんですよ。
あ、そうなんですか。
でそれがね、もう彼はもうそれも忘れちゃった。
まあね、そういうことも
あるかもしれませんね。お年になってね、うん、でそれがね、なんか僕が聞かせたことによって、またこうなんかもういろんな思いが巡ってきたんでしょうね、うん、ちょっとその森さんとの仲もあんまり最近は親交がないし、うん、ちょっと取り残された感が少し彼にあったのかな、うん、それがこういうことになっちゃった、
うん、
そこすなんかね、すごいね、ちょっと不思議な感覚を覚えちゃったですね、
うん、いやでもそういう話もね、ちょっとありますよ、イタリアにも。
ありますか。
あ、ありますね。よくご存知の有名な、はい、あのスターさんのシンガーもそういうことをなんかちょっと聞いたことありますけどね、うん、事件とかっていう形ではないんですけど、
同じようなそういう話が、う
ん、なんかあるんですね、ということなんでございますけれども、じゃあ、はい、それにちなんでというわけではないですが、はい、はい、
じゃあまあ森進一さんのね、
はい、
が割とその何でしょうか、珍しい音源でなんですけども、うん、洋楽歌ってるやつがあるんですけど、
だってアラモの声にね、そっくりじゃないですか。
そうなんですね、
そっくりって言っちゃ失礼ですけれども、はい、非常に
ね、アダモでもイタリア人なんだよね、もともと。そうでしょ。
そうなんですよ、
ね、シチリア生まれかなんか。そうですね、サルバトーレ・アダモ。
そうなんですよね、名前が ね。
でもフランスで活躍したって方なんでね、うん、その彼の代表曲夜のメロディーの森進一版を聞いていただきたいと思います。はい、
はい、森進一さんで夜のメロディーでございましたね。なかなかやっぱ迫力のあるステージですよね、うん、これあのライブ版なんですよね、
はい、うん、74年大阪フェスティバルホールですよね。
でも石橋さんも本当にいろいろな中からこうやって、でもすごく感想でも好きでいらっしゃるから、
はい、
どうでしょう、まずね1曲はね最後になりますけれども、一番好きなあの曲を、
まあ、一番っていうと難しいんですけども、うん、まあ中でもちょっとね、僕が多分カンツォーネを聴くきっかけになった曲というのがありまして、うん、
はい、
それが、マカロニウエスタンブームのね1967年とか、うん、あれぐらいなんですけども、はい、あの荒野の1ドル銀貨ね、純子さんのアイドルであるジュリアーノ・ジェンマが一躍有名になった映画がありますね、
そうですね、
はい、荒野の1ドル銀貨、はい、それがそのちょっとアレンジを変えて、うん、別のなんかねテイストの曲に生まれ変わって、君が君でなかったらっていう曲、純子さんもお歌いになってるましたけど、前に、
前に歌ってましたね。
それちょっと都会風バージョンみたいなね、
あ、そういう
アレンジになったら、その君が君でなかったら、はい、元の歌詞っていうか、どっちが元か分かりませんけど、はい、荒野の1ドル銀貨と同じ曲ですね、
はい、
はい、これを聞いてみたいと思います、はい、
はい、フレッド・ボングストで君が君でなかったらを聞いていただきました、これから、どんなものがブームになるのかしらマイブームでもこれからの世の中を反映する何かであっても構わないんですけど、
あ、今、実は予定しているのが、
はい、
この洋楽版の封印ものを、ね、の企画は上がって今着手しかかってるところですね。あの洋楽ってなかなかね、本当はとっつきにくいんだし、今の日本では
洋楽っていう感覚はないんですよね。
ないみたいです ね、うん、だから、うん、まあ昔いろいろ洋楽でもあるんですよ、うん、やっぱし日本でも放送禁止になったやつが、
あ、そうですか。
今はまずほとんど全部かけても、
うん、結構過激なものが多いなと思って聞いてるんですけどね、
うん、セルジュ・ゲンズブルとあの、うん、ジェン・バーキンが歌ったあの
ありましたね、
あれも今は全然
問題ないんでしょうけど、
問題ないですもんね。
でもかなりセクシーなもんでしたね、うん、私もこの間かけてたんですけど、
あ、この前もなんかあの J-WAVE 聞いてたら、これすみません、他局で J-WAVE かけてたら、ここまでですとなんか言って、 J-WAVE でこんなこと言ってやってんだと思ってこれ以上は過激だからとか、
まあなんです、まあ、考えようによってはっていうことですよ、
ね、そう、まあそんだけじゃなくていろいろと歌詞の問題とかも、
なるほど、ね、
英語ですからね、ほとんどの場合が、日本であんまりそれは問題にならないんですよ。
わからないで進みすぎてしまいますもんね。そうですそうです。
だからまあいろんな、あとはジャケットが問題があったとか、うん、いろいろビートルズとかあるんですけども、うんうんうん、その辺のやつをスポットを当ててみようかっていうのが今。
ああそうですか、はい、まあすごく楽しみですけれども、本当にあの2週にわたってどうもありがとうございました。はい、
どうもすみません失礼いたしました。
私は知らない知らないこととかね、いろいろ伺わせていただいたけど、またね、はい、ぜひ聞いてあのいらしていただいてお話なのか伺えたらと思っていますけれども、はいはい、ありがとうございました。松本純子の音楽バールシネマティックカンツォーネをあなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしいカンツォーネ映画音楽、これからもまだまだ登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。アラプロシマボルタディベルティアモチ、皆様良いお年を。
チャオ
ボランナーチャオ。